私はラジオ。
これハモりたいところですね。
そうですね。始まりました私はラジオの時間です。今回は前回に予告してた通り、誰も期待してないと思いますが、映画2003年の映画ドリームキャッチャーについて語ります。
後藤です。
和長です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ドリームキャッチャーは何ぞやっていうところから話した方がいいと思うんだよね。
まああれはホラー映画ですかね。
そうそう、
SF、ホラー映画。
ただ原作はスタンドバイミーとかシャイニングの原作で有名なスティーブン・キングなんですけど、うんうん、スティーブン・キングはホラーを書こうと思って書いたことがないって言ってたから、多分
そのいい話書こうと思うとホラーになっちゃう。いい話書こうと思うと、
そこがもうどうかしてると思う。で、まあ軽くあらすじを言っとこうか。
そうですね。
まず
4人の仲良し男、
う
ん、
そうだね。
ちょっと冴えない、
うん、
冴えない人もいれば冴える。
まず一人目は精神科医、あ、精神科医っていうかカウンセラー。
カウンセラー、あれは心理学の教授かな。ああ、
教授、
その、うん、学生も見てましたからね、うん。
でもう一人が、もう一人が教授で、
一人、あ、そっか、
うん、カウンセラーとの人と教授の人がいて、
教授が事故っちゃうんでしたっけ、
う
ん、
そうそうそう。でもう一人は、車のなんか
車の
営業かな、なんか普通のサラリーマンだね。
あの走るの速い人、
うん、あの、あ、そうそう、あの
どこ、
ダメだこれ。ちょっと待ったあの、ちょっとあのキャラクターの名前を、はい、勉強しますんで少々。
じゃあ
役者の名前を、
あ、もう途中からでいいですか。
あ、じゃあ最初からやるか。
いや、いいし、いいし。じゃあいきます。
じゃあ行きます。せーの、SSDD、
SSDD、 私は
もう一回、じゃあせーの、 SSDD、 セイムシットディファレントデイ。クソはクソでも違うクソ。これはあの SSDD は、この作品の、仲良し4人組の合言葉。
そうですね。
要するにこの4人は、なんだろうな、小学生、
小学生の時からの幼馴染で、うん、まあ、大人、今だいたい42、3歳ですかね。 そのぐらいになっても一緒につるんで、
うん、
年に何回か鹿狩りに行くという、
うん、そうそうそう、要するに雪山の別荘に行く、
別荘に行って、
で彼らを結びつけた、うん、ダディッツっていう少年がいて、
そうですね、
彼はあの要するに彼らが住んでたところの近所の、ちょっと、障害のある子が通う学校の生徒だった。
で、僕はあれ原作を読んだらですね、まあ、うん、原作ではもうあの本当に結構バシッとそのダウン症だって書いてあるんですよ、
うん。あ、そうなんだ。
でね、ダウン症っていう設定だったんだと思うんですけど、やっぱりなかなかダウン症の役者っていうのがいなかったのかもしれないし、
うん、
ダウン症ってそのままやっちゃうとなんかちょっと、
うん、
なんか角が立つのか分かんないですけど、うん、映画ではダウン症の子ではなかったですね。
そうだね。
でもまあちょっとあの知恵に遅れのある感じの男の子、
うん、
ダディッツっていう友達がその4人には、
最初ね、ダディッツがいじめられてるところに遭遇するんだよね、4人が。
いや、そうなんですよ。あのね、
うん、
まあその4人の名前を言うと、うん、ヘンリーとビーバーとジョーンジーとピートっていう4人がいて、
うんうん、
でそのダディッツがいじめられてるシーンのところでこう、うん、最初に確かあのビーバーが「
ヘイ!」
っつって、ね、
うん、そう、君たち何やってるんだよ、
お前ら何やってんだっつって、
どっちで見た、吹き替えとあの字幕、
吹き替えで見たと思います、
うん、みんなね、あれ多分ね、女の声優がやってんだよね、
アビーバー。
みんなね、子供の声可愛いんだよ。
なるほどね、
うん、おい、お前ら
で、僕はね、そのドリームキャッチャーで、うん、一番好きなシーンはもしかしたらあそこでビーバーが、うん、ヘイっていうところかもしれない、
うん、お前、うんこ食えよって
言われて、ダディッツが、うんこ食わされよう
として、ちょっと中学、ちょい上だよね、あれ多分中学生ぐらいに犬のうんこ食わされそうになってるところに、
まあ、スティーブン・キングのあのスタンドバイミー見た人に想像していただきたいあの感じ、
うんうん、
あのちょっと上のやんちゃな不良みたいなやつらが出てきて、うん、まあ、いじめてる、うん、
でそこでお前ら こいつあれ誰が足速いんだっけ、
ピート、
あピート、ピートっていう、はい、あの後にアルチューになっちゃう子があの足速いらしくて、先生に言いつけてやるっていう、ね、
こいつにお前ら追いつけると思うなよみたいなことで、うん、まあそのピートは地元じゃ有名なぐらい速いみたいでね、うん、その不良の人たちも結構やばいぜみたいな、
まあ喧嘩では勝てるかもしれないけど、ピートを捕まえられなかったらチクられるから、そこで覚えてるよみたいな感じでダディッツを助けるんだよ、
助けるんですね、そのでダディッツっていう人物が割とずっと謎、
うん、
謎として残っていて、うん、で大人になった後はなかなかそのダディッツと遊ぶ機会などはないんだけど、うんうん、
ただあのドリームキャッチャーを作る、ドリームキャッチャーっていうのはあのインディアンのお守りみたいな、うん、あの
クモの巣みたいな形の、
うん、編み物って言えばいい
かな、なんか工芸品みたいな、なんていうか、まあ、ちょっとおまじない的 な、うん、なんかお守りみたいな感じですよね、
うん、それなんかだからなんか別荘に行くとなんか
垂れ下
がる、ドリームキャッチャーがダディッツみたいな感じになるんですよね、
あそういうことなんですか、
ドリーム、まあ、ダディッツに会いに行こうぜっていうのは、多分あそこの窓なんとか、なんかあの別荘も名前がついてたんだけど、あのドリームキャッチャーはみんながダディッツのために作って4人が1人を囲むような感じで飾られてるんでね、うん、
はいはいはい、はい、
あの4つの円が1つの円を囲むような感じで、うん、ドリームキャッチャーになってると、で、あの それとなんか関連するイメージがその後もどんどん出てくるんだけど、あのダディッツには不思議な能力があって、うん、例えば行方不明になった子を見つける能力とか、うん、それをみんなが授かるんだよね、ダディッツから、
うん、そうなんですよ、ね、うん、
一人一人ちょっとずつ能力が違うのかな、みんな心は読めるんだよね、誰全員
そのダディッツと出会った影響で、うんうん、お互いの心が分かるようになっちゃったっていう、うんうん、
念話ができるみたいな、
念話みたいな、うん、そうですね、でまあそうで、なぜそうなったのかはよくわからないけど、うん、そのまま、まあ、みんな成長して大人になって、うんうん、でなんかこう人生的にうまくいってる人もいれば、うん、いってない、まあみんなあんまりうまくいってないんですよね、
ヘンリーは、ヘンリーはあれだよね、ちょっとあの、あれはカウンセリングしてるあのさ、一シーン目でさ、あのカウンセリングしてる人がさの心を読んじゃって、ああ先生なんで分かるんだよとか言って逃げてった後に自殺しようとするんじゃん、うん、あれってさ原作ではあるのかもしれないけど、あれってそれより前の患者をそれで死なせちゃってて、それを引きずってるのかな、
どうでしょうね、
まあちょっとヘンリーはそういうことでちょっと心を病んでて、でピートは、サラリーマン、普通のサラリーマンやってるんだけどアル中で、ジョーンジーがあの教授、大学の教授、
うん、
で、ね、あのある日ダディッツを見つけるの、少年の頃のまんまのダディッツを道路の向こうに見つけて、彼を、
彼のところに
行こうとして思いっきり跳ねられる、
そう、車に跳ねられて、うん、
そこで一旦数ヶ月後ってなって、うん、であのその雪山のいつも行ってる別荘のシーンになる、
あんなにひどい惹かれ方をしたジョーンジーがその場では普通に生きてて、
う
ん、
そうそうそう、
まあちょっと足は引きずってるけどっていう感じで、
うん、そうで4人ちゃんと揃うんでね、
うん、
であれさ、ピービーだけ何やってんのかさ、ビーバーだけ何やってんのか分かんないんだよね、
あ
のバーで飲んでて電話するだけなの、誰かになんか気をつけろよみたいなこと言う、う
ん、ああ別れた女房かなんか分かんないけど、それでまあなんか結局、
うんう
ん、まあ、それはまあ前置きとしてあって、うん、まあ、ドリームキャッチャーをドリームキャッチャーから占めているエピソードがやっぱりそのあのね、
こっからね、この雪山にいるところからどんどんなんか、あ、スタンドバイミー、大人版のスタンドバイミーなのかなって思って見てたら、うん、っていう話に、ね、こっから転がり落ちていくんだよ、
ね、もうそのある
あるおっさんを助けちゃう、
あるおっさんが雪山で遭難してて、まあ、助けるんですけど、
うん、そのあのおっさんも
そんな、ね、
常にゲップしてるの、
ゲップしてて、でなんか雪山、
うん、で帽子がすごい大事なんだよね、おじいさん、あのおっさん、
あ
ちょっと帽子が手から離れると、あ帽子がないっつって で、あの、
まあ、妙だ、
すんごいゲップしてるんだけど遭難しかけてて、別荘に連れてってあげるんでね、連れて、あの、
確か誰でしたっけ、
ね、
ビーバーは
ジョンジーが、
あ、そうだ、ジョンジー、
うん、教授のジョンジーが連れてってあげて、そこにビーバーも合流するので、
うん、でヘンリーとピートはなんか買い出しなん
て、うん、そうそうそう、ちょっとここで2つに分かれてるって、で、その助けたおっさんがなんかゲップばっかしてめちゃくちゃ臭い、
めちゃくちゃ臭いゲップをして
る、うん、で最初胸が膨らんでたのに今度は腹が膨らんでるでとりあえず寝かせてあげようっつって寝かせて、おい今の匂い嗅いだかよとか言って、でちょっと笑ってたら、なんかヘリコプターが飛んで、なんか動物が、さっきのゴジラの話でここに戻るけどゴジラで、鳥がどんどん逃げていくみたいな感じで、うん、なんかあらゆる動物が逃げてい
く、あらゆる森の中のあらゆる動物が
クマとかも逃げてい
く、そうクマもね、
うん、
そのクマ鹿を撃ちに来てんのにね、うん、まあそれ、 それでなんかその後そので
、うん、そうそう、
まあ、例のトイレのシーン、
そうそうそう、
ね、
もうこれは俺
映画史に残る、
映画史に残る
よ、ね、
俺的にはプロメテウス の、あの医療機械のシーンに匹敵する、
いややっぱりそのまあプロメテウスのあるシーンもいいですけど、
うん、
トイレのシーン、
トイレの
シーン、やっぱりトイレのシーンで終わ
って もうあそこで終わってもいい感じです
けど、まあ
ね、おっさんがベッドに寝かせてたはずのおっさんが、
うん、
いないっつって、
そう、ね、トイレに
血がポタポタ落ちてて、トイレに入って、
トイレにこもってる、
ね、おい大丈夫ですかっつって、いいからほっといてくれって言ってでこれどうするっつって、もうこじ開けるしかねえっつって体当たりして開けたら、帽子かぶったおっさんが便器に座りで、もう微動だにしない
あれは
そので、そこら中血まみれなんで、
そうなの、
血まみれっていうか、なんかあれ
おそらく、
うん、
まあ、そこだけ見たらそのおっさんのケツから、うん、まあ、血が出た、
うん、でも血が出たにしちゃそこら中なんか赤い、
血だらけ で結局何かその便器の中
ポチャンって落ちるんだよね、
何かが落ちた、
何かが落ちて、
おそらくおっさんの体の中から何かが出てきて、それが便器に落ちて、うん、その便器の上にはおっさんが座ってる
わけだよね、うん、おっさんどうなるんだっけあれ、
おっさんをどける
どける
どけたらドタンってなんか死んだみたいに倒れて、うんうん
う
ん、
おい大丈夫かっつったらドタンっていくんだっ
け、それでバタンって、
うん、
その蓋を閉める、
蓋をとりあえず出しちゃいけないから、これ何かが出たっつってどんどん、でメガネのビーバーが上に乗っかって蓋をする、
蓋をしてその上に座って、
うん、
でこう押さえてるから、
うん、
ヘンリーに、
うん、
ジョーンジーに、うん、お前、ガムテープかなんかでしたっけ、ガムテープ、
最初はジョーンジーが、俺がそこ蓋閉めてくから、うん、お前はガムテープ拾ってこいっつったら、いや俺が座ってっからお前が拾ってこいっつって、でジョーンジーがガムテープを探しに行って一人になるんだよ、
うん、
でビーバーは初登場シーンから爪楊枝に
爪楊枝を加えてて、
うん、爪楊枝がないと
不安になると爪楊枝を加えたくなるやつで、それでもう
爪楊枝が落っこっちゃうんだよね、
そうなんです、爪楊枝がトイレの上に落っこっちゃって、うん、そのビーバーは気持ち悪いけど、うん、その爪楊枝を加えたくてしょうがないっていう、うん、
でちょっとギリギリ届かなくて、
ギリ届かないってやってるうちに、うんうん、
ちょっと浮いては下から突き上げてくる、
突き上げがあるんですよね、
うん、
ドン
って
ドーン、でビーバーは結局どう死ぬんでしたっけ、
ビーバーは
僕は世の中で一番嫌な死に方はビーバーの死に方だって
思う、俺ねちょっとね記憶と違ってたんだよ最近見たら、
どうな
んだけどね、嫌だあの死に方は、どっちにしろ嫌だ、
ケツからそのエイリアンが入っていくわけじゃないんでしたっけ、
違うんだよ、うん、俺も最初そう思ってた、
はい、
なんとなくふわっとした記憶、うん、
あなんか、
うん、
もう顔と顔を合わせて、
うわって
顔に食いつかれる感じか、
でもさすげえ斬新だと思ったんだよ、
うん、
エイリアンってさあの映画のエイリアンでさ、うん、腹を突き破って出てきたじゃん、
はいはい
はい、違うんだよやつは
やつはどう出てくる、
ケツを突き破って出てくる。
そうな
あれ突き破ってんのかな、でも
その最初の男のケツですか。
普通に肛門から出るからさ、うん、あの死なない、死なないっちゃそれで死ぬわけじゃないね多分。
ああそうですね、
それか突き破って
る、内臓は食い破られまくってるんでしょうけど。
でさあれシステムがさ不思議でさ、あの
その生命体としての
システム、そうそうそう、最初さ、ね、最初さこうあざが出るのよ、
はいはいはい、
最初はあざが出て、だからそこにたどり着くまでは、うん、なんか空気感染かなんか、
うん、
で初めあざが出てそれがどんどんひどくなると、なぜか腹の中にあのうなぎ状のエイリアンが、あの、なんていうのかな、顔があのなんでしょうね、ミストにもああいうさやつ出てきたよね、こうこう来てさ、クパークパーって。
それはあれじゃないですか、プロメテウスじゃなくて。
こういう形状なんだけどさ、口がさこっからあの、あなんつうの、人間の人間がうなぎだとして、
ケツの穴みたいな口なんですよね。
ケツ、
ケツの穴がこうぐわーって開いていって、そこに
縦に開くんだよ、
牙が。
で全部牙なの、
牙、牙がすごい
気持ち悪い
で、まあ、結局それが
もうここまででいいんだよね、
もういいんだと思う。
もうここまでで、
あのその後の展開は本当に
いろいろあるよ。でもあの、ジョーンジーがあの乗っ取られるの、
ジョーンジー乗っ取られて、
で俺が好きなのはね、あの、ジョーンジーっていう、キャラが、これは教授なんだけど、あの宇宙人に体を乗っ取られて、
なんかあの心だけ乗っ取られてるんですよね。
そうそうそう、で要するに軍がそこに、なぜかモーガン・フリーマンが、そういう宇宙人とずっと戦ってきた大佐っていう
そうそうそう、その宇宙人が
要するに今までもずっと来てた、だけど、カーティス大佐モーガン・フリーマンことカーティス大佐はその都度宇宙人を撃退してきた、で血も涙もないんだよね。
そう
で要するに空気感染するから、そこらの村の人たちは感染してるから、もうここらを焼き尽くすしかないって言って、で体を乗っ取られたジョーンジーはその包囲網を突破 して、ボストンのね貯水池を目指す。
そうなんです。
ボストンの貯水池に何かそのうなぎ型宇宙人を1匹でも落とすと、
もうそのボストン中にその感染が広まって、まあボストンに広がればもうアメリカに広がったりとか、まあ地球がもう全て、あのまあでもそういうのうまいっすよね、やっぱりそのなんていうか地球が危ないっていうところを、地球を救うっていうのはそのボストンですね、あの犬ですよね、その犬の中に、その犬の腹の中に
犬も空気感染して
培養してる、
で犬を連れて乗っ取られたジョンジーは、貯水池を目指す。でそれを阻止しようとして、ヘンリー、カウンセラーみたいな仕事してるヘンリーが向かうんだけど、ジョンジーは乗っ取られてるけど、ジョンジーの特殊能力は記憶の倉庫を作るっていう特殊能力。
あ、
あれがねすごいね、あのハンターハンターっぽくて好きなんだけどでジョンジーはね、記憶の中に今まで整理、要するに自分の人の記憶を具体的にあの棚に置い、ファイリングして置いとける
っ
てい
うさ、
オナニーのネタの歴史みたいなのがあって、
はい、
な
ん
か何歳から何歳までのネタ、何歳から何歳のネタ何歳から今のネタって、お前今もネタあるんだってこいつあのパソコンいらないなっていう、
そうです、
その、記憶の倉庫に入って
行けば
多分なんかエロ本とかエロ漫画とか、
そこで、ね、
エロ同人とかあって、
同人活動
し、俺昔こんなので抜いてたのかっつって10代の頃がっかりするみたいな、ああいうとこがスティーブン・キングいいよ。
そのまあ、ちょっと話戻りますけど、その、カーティス大佐は僕原作で読んだら、まるでなんかね、その見た目の描写のところで、まるでクリストファー・ウォーケンのような鋭い眼光みたいな書いてある
指定しちゃって
る、そうクリストファー・ウォーケンのイメージだったね最初は、でもまあ確かにモーガン・フリーマン どうでしょうね、クリストファー・ウォーケンだと怖すぎるっていう。
でもぴったりだね、確かにクリストファー・ウォーケン。
クリストファー・ウォーケンなんかあんまり出演依頼来たら断らないっていうので有名らしいです。クリストファー・ウォーケンの方が良さそう
な。なんでだろうね。
でもまあちょっと
モーガン・フリーマンが悪役やるってさ、うん、珍しいのかな。
やっぱりまあ一番まあ出てる役者の中では名前がある。
モーガン・フリーマン知っててドリームキャッチャー知らない人は多いと思う。
ね、ドリームキャッチャーが過小評価されるのは、うん、まあ知らないですけど、その世間の評価を、
うん、
ドリームキャッチャー面白い、
面白い、
もう非常に面白い。
もうトイレのシーンまではぜひ。
トイレのシーン最高ですね、うん、
でも
あとダディッツとの友情も僕は結構好き。
そうだね、
ヘイっつってね、
イスターゲイを気をつけてって言うんだけど、うん、イスターゲイってなんだろうっていうのが結構引っ張ったあげくあれ要するに
グレイ、
グレイでもさ、グレイ型宇宙人ってよく言うけどさ、それ知ってないとよく分かんないよね、
まあ、結局そのエイリアンと戦う話なんですけど、うん、やっぱりなんていうんですかね、
か友情だよね、
友情なんですよ、
友情がやっぱそこにあるから。
あとまあ映画版で言うとその何回かその変身をするんですよね、エイリアンが、
うん、
でもその爆撃されてるとこ、うん、時に
くるくせク
サクサクサクみたいな感じで
最初手振ってて爆撃されるとくるってて
そうそうそう気持ち悪い、あれは気持ち悪い。なかなかあれはエイリアン、今までの映画の中に出てきたエイリアンの中でも、
うん、
なかなか気持ち悪い造形だと思う。
そう、ね、この映画は多分ね、怖がらせるっていうより気持ち悪がらせるっていうことの方が重点を置いてる
ような気がしたりとかね、
ちっこいうなぎがいっぱい出てくるところとか、
ね、あそこなんか燃やしたり潰したりしてますけど、うん、なんかその僕は本当に例えばフィギュア化とかしてほしいんです。
あのさ、宇宙人の成人宇宙人の 最終形態、
最終
形態、あれはかっこいいよね。
かっこいい。僕は最初こうやってて、
うん、
でこうくるって、そのあれは第何形態なのか分かりませんけど、
うん、
あれが好きなんだ、あの形態ガチャガチャとかであ
れだよね、特定映像でモデリングのこいつは、うん、普通に走ってるシーンをそのまま描くと可愛く見えちゃうんだと言って、なんか可愛い走ってるところ見ると可愛くて、これをいかに可愛くしないことで苦労したよみたいな
可愛い、
うん、
ゆるキャラになる。
じゃあということでドリームキャッチャー、
何かじゃあ総括、
総括、
まあ、その特典映像でそのスティーブン・キングさんも直々に言ってるように、やっぱりその序盤に発生するそのトイレのシーンが本当にね、僕はね、その部屋真っ暗にしてノートパソコンで見たんですよ、それでイヤホンで見たんですけど、本当震えましたから、めちゃくちゃ怖かったんです初見の時で。こんなに、
うん、
序盤からこんなに怖い映画、
うん、
俺は耐えきれないと思い、
うん、
まあそれ序盤30分ぐらい経過したところで分かるんですけど、まあその後はまあそんなに怖い
でもまあ
さ、
なんつうかさ、
あれはいい、
あらがあるから好きなんだ、
そうでしょうね、
だなって俺は思った。
あ、それはあると思います。
俺は怖いのもそうだけど、トイレってしかもケツから出てくるって
しかも雪山って、なんかさ、雪山もやっぱり臭いとか、汗か、なんか雪山なのにすごい運動して汗かいてるとか、男4人でとか、ああいう臭い感じとかもなんとなく結構リアルに、嫌な感じをこう積み重ねてきてる、そしてトイレ
で、ジョーンジーの一人二役というか、乗っ取られてるジョーンジーとたまに戻るジョーンジーの、
普段のジョーンジーとエイリアンが入っちゃってるジョーンジーの顔、あの顔はなかなかいいです。
ね、声優さんがどう、そうなのかどうかちょっと不勉強で分かんないんだけど、乗っ取られてる時のジョーンジーは完全にフリーザの喋り方で
なるほどね、
もしかしたら同じ俳優なのかな、
フリーザがやってるんですか、
分かんない、そこまで勉強しない。まあ、ってことで、 ドリーム誰も語らないと思われるドリームキャッチャーでした。
ドリームキャッチャーもスティーブン・キングの映画の中ではもう、ね、
レンタルビデオでもあるかどうか
5本の、いやありますあります、
あるか、
まあ伝えには、うん、まあちょっと大きい伝えにはまあ、
5本って何、スティーブン・キングの、
スティーブン・キング5本、まあ、うん、ショーシャンクの空に、
あ、
スタンド・バイ・ミー、
うん、
ミスト、
あ、ミスト、
ドリームキャッチャー、
全く同じだ。
あと一本なんでしょうね、まあ、シャイニングだ。
あと一、あ、シャイニングだ。全く同じだ。
そういえばですね、これもう本当に、
うん、
まあドリームキャッチャーの回唯一、うん、すごいホットな話題としては、
うんうん、
今スティーブン・キングは、
うん、
あのこの長い時を経て、
うん、
シャイニングの続編を書いてる。
マジかよ。嘘。
本当です。
すげえ。
という情報が。
あ、じゃあいい情報。
これはいいですよ。
うん、
ぜひ、
はい、
映画化されて。
はい、そうですね。
見たい。
また
早く見たい。
ジャック・ニコルソンが狂って。
ジャック・ニコルソンまだ生きてますね。まあでもそのダニー・ボーイ、
うん、
ダニーが成長した、
うん、ああなるほどね、
とからの話、
うん、ね、あの
悲劇のホテルで
執事なんかあのホントシャイニングっていうと俺の中であのダニーに君には特殊別な能力があるって言ってた、は
い
は
い
は
い、
あのおじさん、あのおじさんがすんげー時間かけてあのなんか雪の中走るようなやつですっげー頑張ってきたと思った途端にあのジャック・ニコルソン
横面はたかれるみたいな斧で撃ち殺されるっていう
あのあれだけ頑張ってきたのにさあの瞬殺
唯一がはっきり言ってもう、うん、あの映画の中で唯一の希望の星だ
った。そうそうそう、すっごいあっさり殺される
瞬殺されました、
ね、うん、
結構そのちょっとゴジラの話してあのゴジラの落下傘部隊がこう降りていって、それであのゴジラと、
うん、
マートンが戦ってるところの下にいるじゃないですか、
うん、
あそこがめっちゃ怖いんですよ。
あれ怖かったね。
で、うん、本当のなんか悪夢っぽいんですね、
うん、そうだね、
本当のこととは思えないような。
そうそう、あそこでね俺思ったのは
映像だし、
うん、怪獣が暴れた後の街ってもう人間が住めないとこなんだなっていうのがあそこで明確に、あのここは人間が来ちゃいけないとこなんだなっていうのがあのシーンで明確に分かるんだよね。なんか閉じられ雲を、厚い雲を突き破っていくとあんなでっかいのが戦っててもうそこら中めちゃくちゃで、あのシーンは本当怖いと思って、うん、
怖かったですね、
うん、
ああそれごめんなさい、
うん、
じゃあ
っていうことでドリームキャッチャー、
ドリームキャッチャー最高、
せーの、
せーの、
SSDD、セイムシットディファレントデイ。